はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
ちょっとね、最近思うんですけど、
はい、
年齢まあ結構重ねてきて、
うん、
年齢って本当に意味あんのかなっていうのをちょっとよく考えるんですよね。
あるでしょう。
年齢自体意味あります？
ありますよ。
ちょっとね、なんかあんまり俺必要ないんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
これっていうのもその精神的にも肉体的にも若ければ若いし、
うん、
記号的な感じなのかなっていう部分があるなと思っていて、
うん、
ただあのデートアプリとかさ、
うん、
使ったらさ、あの年齢さらしただけで相手にもされないっていう状況になるんですよね。
確かにね。
でもう結構さ年齢いってるから、
うん、
そういうハンデ追いたくないわけよ、
ね、いやアプリ使ってるんですか？
まあまあ使ってるんですけど、年齢でも弾かれちゃうから、
うん、
でも見りゃ分かるじゃん、若いの、
ん、
精神的にも肉体的にも若いのっていうのは見りゃ分かるんだけど、見るにも至らないっていう状況だから、そうか、
愛もできないことだもんね。
そう、
年齢で弾かれてね。
でも数字で弾かれちゃう。
確かにね。
これどうにかしようと思って、
うん、
訴えたんですよ。
そんな、え、うん、
あの自分の誕生日を20年変えてくれって、
うん、シェンロン相手
違いますけど、
何、
裁判所
で、え、いや無理でしょそんなの。
法的にちょっと20歳ほどサバ読ましてくれっていうことで、
いやいや、そんな公式でサバ読みますみたい
で、
ちょっとさ、
怖、何、
あのずっと大声上げてる動画の編集してたからか耳がおかしいんだよな今。
どういう感じなの今、急にな
んか、いや、さっきからずっともうキンってくんだよ。自分の声の大きさの編集してて耳がすっげえ痛い。ライブ行った後みたいな。
ああ、そういうこと。
いった、
ごめんなさい、痛いんだ。
どうぞどうぞ、ごめんなさい。
まあまあだから、
うん、
それはただとは言えないですよそら、
うん、
ただで変えてくれとは。
おお、払うんですか。
そうだ、毎月年金から1500ユーロ返納するから、もうそれで手打ってくれないかと。
そんな安い額で無理でしょ。
だってあの性別をさ変えることは許されてるのに、うん、年齢変えないのおかしいじゃんっていうことで。
じゃ性別はね、でもあれちゃんと変えてるからね、体も、
うん、じゃあいいじゃんって年齢も。
アンチエイジングしたら年齢も下がれよって話だもんね。
そう、
うん、
したらね、ダメだったんですよね。
当たり前でしょ。
法的手段がないっていうふうに言われまして。
当たり前でしょ。
あったら OK だったらしいんですけど、ないってことなんで。
ちょっと待ってよ。そんな、年齢最初、いらんやろって言ってた人間が一番年齢にとらわれてんじゃねえかよ。
いや、
そんなん、あんまり興味ないでしょ、年齢。
差別されちゃうから、
興味ないでしょ、そんなん。いくつが何歳とか。
まあ、
誰の話じゃない、それ。
興味はないですけど、僕、年齢興味なかったですわ。
そうでしょ、はい、アプリまではやってるけど。
アプリまではやってないですよ。
やってないんだ。
はい。あの、エミル・ラテル・バンドってオランダの方がですね、69歳で。
69かよ、ほんで。
あ、そう。遊びたかったんだけど、全然モテなかったんで。
遊びたかったんかい、理由も。
ちょっと49にしたらモテんじゃねえかなっていうことで。
ダメですよ。
やったんですけど。
すぐバレるし、ハンデ、あの49と69は。
ただね、
うん、
めっちゃかっこよくて、ちゃんと筋肉もあるし、実際問題、まあまあ、いけたんじゃねえかなって思うんですけどね。まあでも、そう、うまくできてないんで、世の中。
まあね。
まあ、相応のね、生き方をするべきということです。
はい。
はい、
了解です。わかりました。それでは、いきます。オカルト27。
はい。
はい、この企画は、最近のオカルトニュースをですね、次早に紹介していくというような企画なんですけれども。
はい。
このニュース知ってますか？
知ってません。
もう、何
すか、
うん、やばいっすよ。
何？
日本。
日本やばいですよ、もう。
やばいっすよ。
うん、さらに。
あのね、もうちょっと、まあ、タイトルだけ言って驚くと思うんだけど、
うん。
小学生の男子児童が、
うん。
93万円現金で同級生から騙し取ったっていう、
ああ、
ニュース見ましたか？
見ました。
ちょっと話題になってますよね、今。
賢いなと思いました
よ。賢いとは思わないんだけれども、うん、悪いことやってるからね。
まあまあまあ。
愛知名古屋市内の小学校に通う男子児童が、
うん、
同級生から93万円もの現金を騙し取ったということで、
うん、
児童本人と父親が、いろいろなですね、まあ FNN だとか、いろんなものの取材に応じているんですよ。
うん、
で僕今ですね、この FNN プライムオンラインというものを読ませていただいてるんですけど、
うん、
他にもいろいろ記事上がってるんですけど、ここが一番わかりやすく丁寧に記事にされていたので、
うん、
ここから、はい、ちょっと抜粋させていただきます。
はい。
まあこれですね、現金を騙し取られた児童の父親がですね、まず、うん、お父さんに話さなきゃいけないことがあると言い出されて、
うん、
え、何？と軽く聞くと、
うん、
小学生がですよ、
うん、
40万円騙し取られた、
うん、
と言うんですよ、
うん、
でいろいろ重ねて重ねていろいろ出てきて93万5千円になったって話すんですよ、
うん、だいぶだね。
子供がさ、
うん、
言う額じゃないよね。
いやってかそもそもよく払えたなって。
そうなんですよね。
そこがまず不思議よね。
なんか1万円とかやとさ、
うん、
親の財布から抜き取ったとかさ、
うん、
あるんだけれども、
うん、
これなんかすごくない額？
いや、すごいよ。ってか、よくそれを、調達できたよね。
そうだよね。
どうやってやるんだろうって思った、うん、それは。
で、このなんかね、多分これすごい考え抜かれて、
うん、
この騙してるんですけど、
うん、
まず被害に遭ったのは、名古屋市内の小学校に通う小学6年生の男子児童、
うん、
しかもこれ今6年生というだけで5年生の時だったらしいですね、
うんうんうん、
2022年の11月から4ヶ月間にわたり複数の同級生に現金をまあ騙し取られたっていうんですよ、この小学5年生が、
はいはいはい、
男子児童、純金と騙されたメダル、音楽の時間に見せられたと話すと、
うんうんうん、
金の高騰が来るぞと、
うん、金がね、
純金やからと、
まあまあ上がると、
金の高騰だっていうことで嘘の投資話を持ちかけられると、
うん、
これ小学生同士ですからね、
うん、投資をもう知ってるんだね。
すごいよね、
投資の意味を。
被害に遭った児童っていうのは同級生3人から純金製だと言われる1万円のメダルを見せられる、
うん、
金は 1g9000円、今後価値が上がるよと投資話を持ちかけられて、そのメダルを36万円で購入。
いや、購入がさらっと進むけど、
すごいっすよね。
よく購入できるよって思うんだけど、ね、
ただまあこれ嘘なんで、そもそも、うんうんうん、純金製のものではなく数百円で販売されている名古屋港水族館の記念メダル、
ただのメダルだと、
そう、
うん、
プラスですよ、
うん、
珍しい紙幣だと言われて、
うん、
カナダの10ドル札も買ったという、
うん、
でカナダの10ドル札はプラスチックで珍しいんですってよ。
ああ、見た目がね、
うん、
うんうん、
25万円で購入。
いや、だから。
このカナダの10ドル札も。
その25万円どっからどう出したかがすげえと思うんだよ。
日本円で1110円やのにね。
うん。
で、25万円。こうした嘘の投資話を持ちかけられるきっかけは、
うん、
児童が同級生に言った、100万円持ってるぞっていうことだったと。
うん。
もともと。
もともとね、
うん。うん。男子児童は、お前んち貧乏なんだろうとお金のことで馬鹿にされている記憶があったと。
うん、
見返したい気持ちがあって、いろいろ言われたときに、いや、お金出せますよみたいな。うん、家の経済、そうなんです。そこなんです。
怖いよ。
家の経済状況を馬鹿にされたように感じたという男児は、入学祝いやお年玉、親が将来のために貯めていた大切なお金を自宅から持ち出したという。
よく持ち出せたね、小学生が。
ね。男子児童、親にいろいろ注意されて、やっと大切さがだんだん分かってきたみたいな。
うん、
父親は今いくらあって、これだけのお金で何が買えるというのを改めて考えとして持てるようなお金の教育をしていきたいと思っているところです。ということで。
うん、
で父親によると、一部の同級生の親は謝罪して93万円のうち25万円は返済されたが、70万円近くがまだ戻っていません。
なんで返済されてないの？
そこで持ったんじゃん。
70万を？
そう。
ああ、ポケモンカードとか高いやつはあるもんな。ああ、まあ
ね、っていう、なんか、すごくない？
まあ、やる方もやる方だし、取られる方も取られる方っていうか、うん、そんな金あんの？
家に置いたんでしょうね、お金を。
だから、甘やかしすぎじゃない？みんな。
どういうこと？
小学生に万単位のものなんかもう触らせちゃダメよね。
まあ、小学生は確かに僕もそう思います。 ちょっとな
ってんだよ、ね、そんな額を出せちゃダメよ、うん、まあ、もちろん騙してる側の方がね
一番悪
い、あの悪ガキではあるんだけど、うん、それちょっとどうなの？
すごいよね。1万円は小学生の手の届かないとこ置いとかないと。
でも知らないぐらいでいいよ。
1万円なんて。
1万円ってものを。
ああ、うん。500円が一番上
って思わせて。そう、最上位がコインでいいぐらいいいよね。うん、小学生なんて。
てか、そんな感じだったよ。
てか、使うことある？そんなって。
ないないない。
あ、まだ使うか、今、ゲームとかで。
あ、まあそうか。そうね。
何で遊んでんの？
携帯ゲームとかで。いや、携帯ゲームじゃない、やっぱり。
じゃあ、携帯だけ渡しときゃいいもんね。
そう。ただ、その、やっぱり課金したいから、
お金でもって、
カード買えるじゃん。あれって。
なるほどね。
うん。それとかでやるんじゃない？
まあ、でももう、それはちょっとやばいね。兆候として。
いやね、すごいっすよね。なんか、額びっくりしちゃって。
それさ、うん、親もちゃんとした仕事してんのかなって思うけどね、その。
ああ、その子のね。
その。
確かにね。投資とかそういう言葉をしてたりとか、う
ん、怪しいよちょっと。
まあね、
大丈夫それって。
まあでも20万円返してますから。
いや足りてねえんだよ。側近で返せよって思うけどな。
全部20万円返してます
から、ね、なんなら色つけて返せよって思うけど、うん、
まあちょっとね、
うん、
っていう話がありましたと。
はい。
そして続いてなんですけれども、続いてもですね、まあ僕らならば、まあこんなものがと思うんだけれども、知らない人からすると怖いよなということです。
はい。
でですね、赤い封筒が池袋に落ちていたと。
ああ、ほうほうほう。
絶対に拾ってはいけないよってことでね、
うんうんうん、
知らなかったは通用しない世界ですというふうに、集英社オンラインさんがこちら記事で挙げられております。
うん、
こうなかなかに恐ろしくてですね、
うん、
知らなかったでは済まされない変わった風習がこの世にはいくつかあるっていうふうに、記事で書かれています、
うん、
3月2日池袋に赤い封筒が落ちていたことを SNS 上で拡散されると、
うん、
事情を知る人たちが震撼すると、
うん、
3月2日とある X ユーザーのポストが SNS 上を震撼させると、
うん、
建物内に赤い封筒が落ちている写真を投稿、
うん、
私は知っているこの赤い封筒を決して拾ってはいけないことを、
うん、
池袋西口マジマクツでしょとコメント、
うん、
一体これ何なんだろうと、
うん、
いう人がたくさんいまして、そのポストの中で、この赤い封筒の、まあ、ルールみたいなものがね、
うん、
説明されているんですけれども、
はいはい、
冥婚って言われるもので、赤い封筒を拾ったものは、死者と強制的に結婚、婚姻させられてしまう。っていうもの、
うん、はい。
赤い封筒の中に入っているのは、亡くなった女性の写真やお金などと。
うん、
でそれを拾う様子を、まあ、身内が物陰から潜んで監視して、
うん、
それで拾ったら、おい拾ったな今みたいな感じで強制的に結婚させられる、
うん、
そのためですね、まあ、台湾だとか、まあ、中国の一部では赤い封筒が落ちていたら絶対に拾ってはいけない、まあ、警察に届けるみたいなね、
う
ん、話もあったりするぐらいなんですね、
はいはい、
まあ、言ってますね、うん、ですからそれが池袋西口に落ちていたっていうことで、
うん、
えみたいな、
日本に来たかってこと。
そうで、うん、実際なんて言うんでしょう、この池袋の西口にあった赤い封筒が、その、台湾だとかでいうところの赤い封筒かどうかは、ちょっとまだわからないんですけれども、
うん、
写真見ると何かが入ってそうな、
うん
うん、ちょっとね、膨らみがあるんですよね。これ。
はい、じゃあちゃんと、ああ、まあパンパンになってるね、なんか。
下にもあるの。
うん。
二つ。
入ってるね。
そう、何か入ってんですよ。知ってる人からすると、
うん、
あ、これも完全にそうやんって思っちゃうんだけれども、
うん、まあ、何なんだろう。赤い封筒なんて売ってないからね、そうそう。
そうね。使うときないしね、
うん。
うん。というですね、赤い封筒が池袋西口に落ちていたということですね。ね、う
ん、結局、写真だけなんだ。
そうなんですよ。
撮られてはいない
の。うん。
うーん、
まあ、知っていたっていうことがあっててね。
まあ知らなくても拾わないと思うけどね。
まあね、
そうそう、うん、気持ち悪いし、まあ、
この写真投稿者がですね、 X ユーザーさんが、私は知っているこの赤い封筒を決して拾ってはいけないことを、
うん、
池袋西口マジマックスでしょって言ってるから、
うん、
まあ、知っていたからあれだけれども、
まあまあね、
みたいな。どうなんでしょうね、これは本物なのかどうなのか。
まあね、本場でもそうそうないらしいから。
そうそうそうそう。
うん、
一応ね、
まあ、どうなんだろうね。
台湾行った時にちょこっと探したんですけれども、
うん、
分かんなかったですね。どこにもなかったですね。
だいぶ地域絞られてると思うけどね。
そうそうですよね。続いてなんですけれども、これ我々もちょっとですね、注意しなきゃいけないなということです。
うん。
お財布に入れたお清めの塩が、警察が違法薬物と勘違い。う
ん、はい。
これね。なんか、怪談ライブとかさ、
うん、
よく来る人ってさ、お清めの塩を持ってきたりとかさ、あと怪談ライブによっては、お清めの塩をお渡しして最後帰ってもらうみたいなイベントもありますよ。
うん、言ったりとかも
してるしね。そう、そういう人からするとちょっとギョッとするようなニュースなんですけれども、うんうん、職務質問をさせてくださいと言うと。
うん。
で、切って。この財布の中に入れていたお清めの塩をですね、違法薬物と勘違いされて、尿検査まで行ったと。
うん。
で、これさすがに行き過ぎではということになっていると。
まあまあ、そうね、
うん。
ただまあ、どう見てもおかしいからね。
まあね。
普通に考えたらね。
まあ、塩を見つけると警察がね、
うん。
結果は陰性だったと。塩だとの確証がないとの理由で警察に連行される。
うん。
で、写真を撮られる。書類書かされたりする。要はまあもちろん陰性。
うん。
解放されたのは職質問を受けてからの5時間後。
うん。
まあ、途中、高圧的な態度も取られて精神的には苦痛。
うん、
謝罪の一言もない。
うん、
相談者は憤りを感じている。
うん、
これどうにかなんないんですかねということで、弁護士、まあまあうん、そう、弁護士 .com というところに、まあ、相談するという話になっているんですね、
うん。
で、警察官が行った措置というものは、職務質問とそれに付随する、所持品検査、並びに尿検査、
うん。
強制力はないので、あくまで任意。
まあ任意だろうね。
ですと、うん、これは任意なのでっていう話なんですけど、
うん、
やっぱりすいませんな、ちょっと中身させてもらえますかって言って、
うん、
で財布の中から塩出てきて、
うん、
まあ塩やったんやけど、あっちからしたらまあこれ薬物違うかと思ってさ疑われたら、うん、もう多分話してくんないと思うんだよな、どんだけ任意といえど。
まあ相当あれだね、あの無理やり逃げるみたいにしない限りは難しいと思う。
う
ん、
そうですよね。
で、まあ、それするとね、なんかまた違う罪に囚われる可能性もあるから。
え？
下手したら結構危ないんだよね、それ。なんか
で俺見たんですけど、無理やり逃げようとした人がさ、うん、目の前立たれてた警察に、
うん、
トンだったら、あっ！あっ！
ホーム執行妨害だみたいな、
ね。ああああみたいなあって、ありなのみたいな。
なんだっけ、デニスの松下さんも確か同じことをされたっつって言ってて、
うん、あ、そうなんだ。
だから結構あるあるなのかなと思ったね、その怪談イベント界隈でやってる人とかにしたらね、
うん、
心霊スポット突入よくする人とか、
あ、確かにね、
まあ、みんな大体持ってるからさ、
うんうん、
俺持ってないから別にその言われたことあんまないけど、
うん、
でもまあすげえヒヤッとはするかな。
するでしょうね。だって忘れてるわけじゃん。別に財布なんか、うん、見ていいっすよって言ってふっと見せたら、財布見られるときってもう覚醒剤持ってるかどうかって疑われてるときみたいな話だったな。
まあそうだね。かなり。
そうですよね。
疑ってるよね、それは。
カバンの中だけじゃなく、財布の中まで見ちゃってくるというのはね、あったりするんで、ちょっとこれは気をつけないとなと思いますけど。
やっぱその、心霊スポット行く人とかさ、うん、そもそもほら見た目も怪しい人多いと思うから
まあまあまあまあちょっと黒いね。
そう考えると率高いかもね、
声をかけられるという裏かもね。
でしかもその言い訳しづらいもの、
うんうん、
これ目の前で舐めたらダメなの？それはそれで別に関係ない
ってな。だからこの前言ったじゃん、この間さイベントの時にさ、ちょっと合間があったから人出るわって言って渋谷の人出たらさ、
うん、
あの渋谷の交番のところで、
うん、
おい飲むな飲むなって言われてる人がいて、うんうん、と思って見てみたら、多分薬をさ見つかってそれを隠蔽しようと思って飲み込もうとしてる人がいて、
うんうん、
その口の中に手を突っ込んでる警察みたいな、ね、がいたから、やっぱり飲み込もうとするとかって当たり前というか、
その
上等者なんじゃない？
なんていうか
逃げようとする、
ほら塩ですよって言って、うん、舐めますし、うん、舐めてくれていいですし、うん、つってこうシェアすれば、
うん、
その薬じゃないっていうのは、
でも
舐めないかなあっちは。
使用したとされるんじゃない、使用したことになるからダメなんじゃない
あっちはやっぱやんないかな、乗ってこないかな、
やんないんじゃない、
まあ乗ってこないか、怖いか、
それかソルトマンみたいにさ手を振ってあげてさってい
やてか難しくない、
ステーキに振りかけて、それでお客さんたちが美味しく食べられたら、
うん、
覚醒剤なんじゃないそんなことするやつはそもそも
使用 か覚醒剤かをその場ですぐ、うん、こうなんていうの、
うん、
見分けをつける方法ってないんかなって思うけど、ね、
なんかあるよね、
あぶったりするとかさ、
キットがあってさ、それで陰性とかになるんですけど、うん、でも一応なんかこの人は連れてかれたらしいよ。塩、
超絶めんどくせえ
じゃん。薬ではないということが、ちゃんと、キットで分かったのに、
うん、
それでも怪しいからって言って連れてかれたって。
それさ、多分引くに引けないからでしょ。
まあまあ、それはあるかもしれないね。
警察のメンツで。
まあ、それはあるかもしれないけれどもね。
だって、連れてく意味ないもんね。
まあね。はい、まあそういうニュースがあったので、ちょっとね、あの、お塩を普段から持ってるよとか、ちょっとイベントの帰りに塩もらいましたみたいなのがあったら、ちょっと気をつけてくださいということでした。続いて。
はい。
R1 見られましたか？
ちょっとだけ。
R1 グランプリ、実はですね、今年、町浦ピンクさんですね、うん、ティンクルコーポレーションさんですか。
うん。
僕いつもお世話になってるやついさんがですね、かなり、いや、今年は町浦が、みたいな、ピンクが、みたいなこと言ってたんですよ、
うん。
で、そのまま優勝されてるから、ご本人もすごくお喜びになられていたんですけれども、
うん、
まあ、町浦ピンクさんが優勝するのって、
うん、
結構みんな言っていて、
うん、
今年すごいみたいな。
うん。でも毎年まあ言われてるけどね。うん、そうそうそう。
まあ、すっごい人気ありますし、
うん、
かなりね、
実力派って言われてるよ。
はい、実力ですし、まあ、この、みんなパソコンとかね、
うん、
いろんなものを使う中でフリップ、もパソコンもなく、
うん、
マイク一本で、まあ、R1 って落語1ですから、
うん、
それに一番沿った優勝者ということで、うん、かなり称賛されているし、
うん、
まあ、すごいなと思うんですけれども、
うん、
その中で僕注目しているのが、
うん、
実は R1 の中でもう一つすごいこと起きてるの、
うん、
これがフリーからの決勝進出者がいるってことなんですよ。
フリーからの決勝進出
者、だからどこの事務所に所属してないの。なったら会社員ほぼ普段は。
ああ、じゃあ、なんだっけ、変補聴長みたいなこと、
そんなことです。
変
補聴長さんみたいなこと。
うん、知らないわ。
独裁スイッチ企画さんというですね。
知らない。
かなり。
そこ見てないわ、俺。
年齢、
言ってんの、
まあ、言ってる方で。
うん、
で、受け答えが全部面白いの。
ほ
んまに、その、フリーっていうのを、
うん、
ちゃんと振りに聞かせて使ってるなっていう感じ。
へえ、うん、
なんか話しかけられて、
うん、
質問されて、ちゃんとじゃ質疑応答できてない時に、すいません、気の利いた一言が言えなくって、フリーなもんでみたいなこと言って、
うんうん、
バーッと受けるみたいな、
はいはいはい、
とやってきてるんですよ。で、そもそも独裁政治企画さんは、もうこの R1 出る前から僕も知ってるぐらいなんで、
うん、
結構いろんなライブシーンには顔を出してるんですよ。
うん、
で、なおかつ、
まあ、フリーライブだ。
そう、落語とか、あとまあなんかそのインディーズの芸人さんの大会みたいなやつで日本一結構取ってるんですよ。
うん、
だから、はっきりもうほぼプロなんですよね。
うん。
うん。なんですけどまあ、どこにも事務所属してないフリーから独裁企画さんが上がったということで、
うん、
これはすごいなーってなったんですけど、
うん、
決勝進出して、
うん、
で、一番最後だったのかな？予選の取り、決勝の予選の取りだったんですけど、うん、すごかったのよ。
決勝取り、
うん、うん。マジで、マイクすら使わないっていう。
うん、
まあ、マイクあるにはあるんだけれどもね。
うん、
もう、全部、この独裁スイッチ企画さん、スーツ着て出てきて、
うん、
そっから一人で、何の道具も使わない、
うん、
何のコスチュームも使わない、
うん、
もうほんまにその会場に来たそのスーツのまま、
うん、
そのままコントを繰り広げるの、一人で、
うん。
で、結果4位だったの。同率で。
うん、
マキシさんと。マキシさんっていうのはトップバッターね。
うん、ああ、知ってる。そこは見た。
で、その中で僕はどうしてこの方に注目してるかというと、実はオカルトのネタだったの、これ。
ああ、そうなんだ。
そう。
へえ。
ユーマ。土の子を見つけた男っていう。
へえ。あんまり面白くならなくそうな。
めちゃくちゃ受けてた。
設定だけど。
めちゃくちゃ受けてたの。
へー。
この方がね、まあ、独裁企画さんがスーツ着て、
うん、
でも歩いてるときに、え？ああっつって土の子見つけて、うん、やったーって土の子で見つけて、で、それが、何日後、何日後、何日後って言って、土の子を見つけた男が、何日後どうなっているかっていうネタなの。
うん。
で、なんかその、え、僕の名前が、この新発見の土の子にみたいな、自分の名前が入ったりとか、
はははそういうことか
嬉しいみたいな。
うんうんうん、
で、その、何週間後とかに、目覚ましじゃんけんみたいな、うん、 うんうん、目覚ましテレビ出たりとか。
はあ、ははあ、
で、この、
100日後のワニみたいなやつだ。
みたいな感じ、うん。何年後ってなって、最終、自分の息子が、大きなって、うん、で、夢追いかけたいってとこまで行くの。
うん。
で、最終的に、お前、その、叶うかどうか分かんないだろうみたいな、うん。今、私が土の子を見つけた話は関係ないみたいな、
うん。
っていうような流れでもって、土の子を見つけた男が、その子どうなっていくかっていう
話。へぇ、
めちゃくちゃ面白かった。
それを3分
とか4分
?4 分。ああ、で、収めんだ。
収める。
あ、すごいね。
ただ、やっぱり、その、フリーだから、
うん、
何やんだろうてか何やってここまで上がってきたんだろうって思うんだけれども、
うん、
ただの本当に実力っすね。
へー。
突飛なことして上がるってあるんですよ。
うんうん、
はっきりその、辺保町長さんもさ、
うん、
シュールっぽかったの。当時、うん、M1 出たのも、ザ・ W。
ザ・W
出てたよ
ね。ザ・W 出てたん知らない。
確かに
知ってたよ、ね、見て
ないわ。辺保町長さんが、うん。その時も、まあ、何年か前と変わらず、ちょっとスローな。
うんうん、ハイテンポな漫才の中にポンって置かれてすごい目立ってたイメージね、
うん、シュールでかつすごく考え抜かれたことやから、
うん、
面白くってよかったんだけれどもだからあれって他の、うん、なんちゅうその、プロの芸人さんと違ってちょっと荒は見えるんだけれどもまあ多分フリーの人とかが出るってこういうことよなって感じじゃない、
うん、そうそうそう
これでしか出らんないよなだってずっとやってる人に比べたらってことじゃない、まあ独裁政治企画さんはマジで本当にパワーでここまで来てる。
でも逆を言うとなんでフリーなんだろうね。
仕事忙しいみたいな。
いやいや、わかんないけど別に事務所入ってもいいじゃんと思うけどね。
そもそもなんか、あれって言ってましたよ。その、R1 決勝行きますっていうのも言ったら怒られたって言ってた。
会社に
多分すごい厳しいとこやった
もん。
うん。
絶対無理でしょ、もう。
守秘義務が多分。守秘義務がガチガチに多分ついているとか言っても、だって銀行とかさ、役者勤めとか、役所
勤め。言ってないんだ、じゃあどこで働いてるかを。
言ってない。一切。
ああ、じゃあマジでやばいんじゃない
何質問されても全部すいません、言えないんです。しか言わないのよ。だから多分、
マジだね、それ。
きちっとしたとこに勤めてると思うわ。頭めちゃくちゃいいし、
うん、
役所か俺銀行員やとちょっと睨んでるんです
けど。絶対ダメだけどな、副業
そば。いやいや、まあね。そうそう。だけどまあ、お金もらってないからあれなのかな。でも R1 ってお金出るんじゃない
かな。いや、賞金出るからね。
うん、まあね。
どうなんだろう、それ。
っていうような感じ。ちょっと気になっていて。
でも絶対もう無理でしょ。R1 の決勝出て、
うん、
知られないで済まさないでしょ。
まあね。
済まないよね。
次からだからさ、まあ、例えば銀行員として、銀行行っておったら、うん、あー、土の子のってなるし、
まあるね、
うん、って思うよね。まあ、
名前がちょっとね、覚えづらい名前だから。独裁
企画さんね。
あれだけど。
うん、確かにね。いや、俺、この、面白かったな。うちの奥さんはお抹茶さん。激推しでしたけどね。
お抹茶さんって、あれ、トンツカタンの。
うん、
あー、へー。
カニトグルマのね。
うん、知らないけど。
カニトグルマ見てください。じゃあ、うん、この後はもうちょっと見ると思うんで。
俺、ルシファー様でしか見てない。
めっちゃ良かったわ。
俺、ルシファーさんしか見てないけど、優勝したって思ったよ。
めっちゃ良かった。
一本目見たら。
じゃあ、二人目までじゃん。見
てそうそう。
マキシさんとルシファーさんだけだ。いや、でもめちゃくちゃ良かったよ。
もうこれ勝ったなって思ったんだけど。
めちゃくちゃ良かった。その
優勝してなくてびっくりした。
審査員さんも話してましたけど、
うん、
その、下ネタっていうのをカットしてもこんだけ面白いんだって。うん
まあ、す
ごいよ。
のもあるけどさ。
いや、これ、やっぱ、すごいよ。
だから、ちょっとびっくりしたよね。
うん、
あの、
そうね、
ルシファーじゃない優勝してるのって、うん、見たとき、びっくりした。
町浦ピンクさん、見てくださいよ。
ね、だから、それ超えてるってのは、ね、
すごいよ。
すごいね。
で、町浦ピンクさんに勝ったのが俺やからね。
どういうこと？え？
いや、トークバトルで勝ってますから、
私。何したの？
フジテレビの特番で、
うん、
あの、いろんな人が出て、
うん
で、2分間喋って、一番面白い人は誰っていう MVP 決めようってやつで、僕優勝してますからね。
大会でそれ。
はい。
へぇー。
町浦さんは、あの、このネタやってましたけど、ちょっと違うネタやってましたけど、うんうん、芸能人を見たって嘘つくって話してましたけど。
ああ、なんかね、それやってるね、よく。はい、嘘つくネタ。
そうそうそう。
へぇー。
盛り上がりで言うと完全に僕なんかよりも、もう数倍、数十倍、数百倍、スタジオは町浦ピンクさんが盛り上がってましたけれども、
うん、
興味で言うと僕の上でしたからね。
興味をそそる方がいいんだ。
嘘と興味でした。
いや、分からんけど、その、戦いの基準がよく分からんけど。
まあ、何にせよ、その、で、笑いでも怖さでも何でもいいから、
うん、
一番頭に残っ あ、ものみたいなのに、ちょっと優勝させようみたいなやつで、トロフィーこそなかったけれども優勝してますけど、まあ、いや、嬉しいよね。なんか、知ってる人が優勝するとさ。
薩摩川さんも出てんだね。
出てます、出てます。薩摩川さんもよかった。
結婚したもんね。
そう、ご結婚されました。しかもこの R1 の裏で結婚してますからね。
確か一期下なんだよね。
デカミさんだ。パイパイを切ったんだよね、今ね。あ、そう、一期下なんだよね。あの、渡辺僕らのね。
そうそう。
うん。
すごいな
ぁ。いやぁ、すごいですよ。なんか知ってる人らがどんどん上がっていって。
うん。
ちょっと頑張ってほしいなぁと、もっとね、思いますけれども。それはちょっと気になっちゃったんですよ。だって、去年で言うと確か M1 の真空ジェシカさんのオープニング田中さんじゃなかった？呪物コレクターみたいな。
あ、なんか言ってたね。
オラクル。だとしたら僕、みたいな。
あれね、つかみかなんかで、呪物コレクターみたいなやつだって。
オラクルはなんたらみたいなこと言ってなかったかな。
あれはもう完全に田中さんだよね。
そうそう、オラクル田中さんですから、うん、で見た目もちょっと似てるし、
うん、
っていうので、だちょっとオカルト来てるなと思いましたね。
オカルトが笑いの世界にもで進出してるんだ。
コンテストにちょっと来ちゃってるなって思っちゃいましたね、見ながらね。
まあまあ、
うん、
ちょっと、それいいことなのかわからんけどね。
いいことですよ。
いいことなの。
やっとやん。
やっと
やん。
そこ目指してたこれ。
いや、僕オカルトもお笑いも大好きですから、ここがガチッと組み合わさったらすごく嬉しいよね、う
ん、いいんだ。
いろんなところに呼ばれたりとか名前が出たりとかね、いろんな人が、うん、そしたらやっぱりどんどん盛り上がっていくし、やっぱ日の目を見るということが大事ですから。
まあだからあれよね、
うん、
土の子なんてもうど真ん中だもんね。
そう、ど真ん中、
うん、
だから土の子って分かり、まあ多分分からないし、誰もユーマなんてっていうので、うん、土の子選んでるんですよ。
うん、その中でね、うん、一番わかりやすいのなんだで。
そうそうそうそう。で、最終、ネッシー見つけたっていうオチが来るんですけど、だから多分、ネッシー、ツチノコぐらいなのよ、うん。一般的に。これが、もっと知名度上がって、いろんなユーマがね。
まあ、ユーマに限らずだけど、まあ、使い方が変わるよね、そういう人は。認知度が上がれば。
そうそうそう。
ネタの中にも入れられるとか、ね。
入れられるし、
うん、
かつ、
例えたられるとか。
あれで例えられた。しかも、例えられるっていうことは、それなりに認知度そもそも上がってるようやから、
うん、
中澤さんが売れますよね。
まあまあ、でも、ちょっと得だよね。
うん、
中澤さんはね、多分。
そうね。
あの、この流れがマジで来たらね。
らね、うん。いや、それいいなと思って。
対談とかあるんじゃない、だから。
階段ね。
違う違う、対談、対談。
対談？
土の子で、人気が出た芸人と、
はいはいはいはい、
土の子の、その、パイオニアじゃねえか、パイオニアではないな。
うん、
まあでも、研究者みたいな。
まあ、ユーマ研究者として、
そうそう。
今、一番知名度は高いですから。
対談させたいとか
さ、いいっすよね、
なんか雑誌の企画とかで出そうな感じするけど。
もし優勝してたらね、
うん、
独裁筋家、そしてその、どっかの事務所に入ってたらの話ですけど。
それは知らないけど、
うん、
なんで入らねえんだろう、マジで。
多分、テレビとかは出ないんじゃない？
だ
って、会社忙しいし。
あれの方入りたいんじゃないの？
何？
オカルトの方に、事務所。
いや、そういう感じでもないと思う。
確かに。
違う。
見てねえから何とも言えないけど、
そのあの、落語とか優勝されてるから、多分どっぷりお笑いの人
だ。別にお笑いの。
うん。まあ、っていうのを見て、ちょっと、わって思っちゃったというお話でした。うん、
はい。
以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。